美穂の歌声。静か浜で生まれ、静か浜で育った美穂は、歌を歌うのが大好きな女の子。美穂は静か浜で家族や村の人、幼なじみの松たちと仲良く暮らしています。静か浜では年に一度、夏の満月の夜に恐ろしい海坊主へ生贄を差し出さなくてはなりません。今年もその時期がやってきました。美穂は村の人たちのことを思い、私が行くと名乗りを上げました。それから美穂は毎晩静か浜で歌を歌いました。その歌声は潮風に乗って竜宗山まで運ばれ、そこに住んでいる竜の竜太に届きます。美穂の歌声を聞いた竜太はうっとり、そして歌詞の意味が気になった竜太はフクロウ先生に意味を尋ね、美穂が生贄として海坊主に捧げられるということを知ります。何とかして助けたいと竜太は静か浜へ向かうのでした。静か浜で美穂と松に出会った竜太は二人を背中へ乗せ竜宗山へ戻ります。山の仲間の力を借りて山の一つを静か浜へ運び、海坊主が近づけないよう浜に壁を作ることにしたのでした。斧を振り上げカーンカン、二人引きの子ギーコギコ、三日三晩木こりの音がこだました。それでもなかなか大変だ。お月様も太ってきたぞ。あと二日もすりゃ満月だ。これじゃ全く間に合わねえぞ。みんながヘトヘト諦めかけていると、美穂がみんなに言った。静か浜じゃみんなで力を合わせるとき、木遣りってのを歌うだよ。さあ、早速歌ってみよう。
よーいさえんやらさのせいやれこのせい、さのせいえは、あれはさえんやらね。
もう一丁。
木
遣りのリズムに後押しされて、作業はどんどんはかどって、あっという間に丸太の山が。その丸太をずらりと並べて木遣りに乗って縛りつけろ。
できた、できたぞ。でっけえいかだの完成だ。さあ、早速山を一個乗っけるぞ。
この山を運ぶんだ。木遣りのリズムで運ぶんだ。
さのせいえは、
と威勢よく始めたものの、ありゃりゃ、うんともすんとも言わねえぞ。さすがに木遣りも通用しねえぞ。
明日が満月だってのに山を動かすなんて、どだい無理な話だ、と動物たちがぼやいていると、グラグラグラグラと地面が揺れた。
ああ、隣の山が揺れているぞ。うわあ、地震だ。なんと山が起き上がったぞ。
隣の山はちょこんと座って首をブルッと震わした。
おめえらさっきからうるせえな。
あんたはもしかして大ラボ？
ほら、ここで何百年と寝ていたのに目が覚めちまったじゃないか。
おりゃ、ごめんなさい。私たちこの山を運ぼうとしていまして。
なんだ、そんなしょんねえことかい。
大ラボはむっくり立ち上がると、
よっからせーのせ、
軽々と山を持ち上げた。
こいつをどこへ持ってきゃいいんだい。
あのイカダまで。
ほいよ、えっさほいさっさほいさっさ。
大ラボは山を越えて、イカダが浮かぶ安倍川へ地面を揺らしながら運んでいった。
こいつに乗っけりゃいいだかや。
ポーンと山を放り投げると、ドーンといかだに乗っかった。
わあ、すごい。ありがとうございます。
ほら、もう一に無理するだからさ、もう起こさんでくりょ。大羅坊は地面を揺らしながら帰っていった。
すごい援軍が現れたもんだ。これで準備万端。お日様も昇ってきたぞ。さあ、いざ出発だ。安倍川を下って海に出て流れに乗ってりゃ静か浜まであっちゅうまだ。
よーいさえんやらさのせいやれこのせいさのせ
い。おっと、流れが急で川幅は狭い。
岩にぶつからないように、振り落とされないように激流を乗り越えるんだ。山の間を通り抜けると、やっと流れが緩やかになった。人里を流れると、周りの人々はびっくり仰天。
こりゃたまげたな、山が流れてくるなんて。大きな桃が流れてくるっていうのは聞いたことあるけど、大きな山とはな。
さあ、いよいよ海に流れ込むぞ。気をつけろ、山をしっかり支えるんだ。イカダは一気に海へ突入。ドッブーン、大海原へこぎ出ていった。海の波はことのほか高く、右へ左へ前へ後ろへと揺れるばかり。
こりゃ持たねえよ。おまけにどんどん沖へ流されていくよ。
リュータは海の中に向かって叫んだ。海の中では、タツノオトシゴが、リュウタの声を聞いていた。
リュウタ兄貴の頼みとあっちゃ断るわけにはいかねえな。海の仲間たちよ、みんな集まってくるよ。
魚たちが集まってきた。
ふむふむ、なんだか面白そうだな。
魚たちが、どっとイカダの周りに集まってくると、魚たちはイカダを囲んで、スイスイスイと滑るように走り出した。
海のみんな、ありがとう。助かるぜ。みんな、ありがとう。
イカダは高速船の勢いで進んでいった。大浜の海を通り抜け、いちご畑の香りを楽しんでいると、久能山が見えてきた。
静か浜までもうちっとだ。さあ、急げ。お月さんより先にたどり着かなきゃ。
そしてとうとう静か浜に到着した。村人たちの驚いたのなんの。
ありゃ、なんじゃらほいさっさ、美穂と松が乗っかってんじゃん。おめえら一体何するつもりだ。
村のみんな、驚かないで。
山のみんなと海のみんなが静か浜のために精出してくれただよ。だもんで、まあトンと見ててくるよ。イカダはゆっくり浜に入った。魚たちはイカダの下に潜り込み、えいとイカダを持ち上げると、動物たちがそーれと押した。ずるずるずるずる、山はイカダをゆっくり滑り落ち、ドッポン、浜のど真ん中に落っこちた。
やったぞ、大成功。こんなでっかい壁ができりゃ海坊主も入ってこれねえずら。
村人たちは目を白黒。でも竜太の言う通りだと大層喜んだ。お日様は沈み、まん丸お月様がぽっかり浮かんだ。とうとう海坊主の来る時が来た。浜の真ん中には山がぽっかり浮かんだ。海坊主の侵入を防ぐように。やがて水面に巨大な波紋が現れた。そしてブクブクブクっと泡立つと、 恐ろしい声が響き渡った。
愚かな村人よ。
海坊主が顔を出した。
しょんない者どもよ、約束通り生贄をいただきに来たぞ。おや、なんじゃらほしさっさ、こんなところに山が。
美穂が叫んだ。
この私が生贄だ、さっさと連れて行け。でももう二度と静浜にちょっかい出すな。生贄はうちで最後だよ。
松が叫んだ。
いや、美穂を生贄になんかやらねえぞ。オーラが退治してやるから覚悟しろ。
生意気な小わっぱどもめ、好きかっていうのは構わんがな、こんな邪魔もんを作るとはなめくさるにも程がある。
そう言うと海坊主は山に体当たりした。
ドン。
その勢いで美穂が吹っ飛ばされた。
あー、美穂。
空に舞った美穂はそのまま海へドッボンと落ちる寸前に龍太がナイスキャッチ。
美穂大丈夫か。
うん、なんとか。
くっそー、海坊主め、俺は盛り付き名人だい。お前なんか一月で退治してやる。
松はそう言って、えいと飛びかかると、ぐさりと海坊主の頭に盛りを突き刺した。
このおだっくいめ、いい度胸してんじゃねえか。だがな、こんなもんかほども効かんわい。
ぼっかーん。
海坊主が一振りすると松は吹っ飛ばされた。
おーれ
ー。飛ばされた松をまたまた龍太が受け止めた。
松大丈夫か。
ああ、まったく歯が立たねえよ。
松、美穂、危ねえから浜でおとなしく。松、美穂、危ねえから浜でおとなしく。松、美穂、危ねえから浜でおとなしくしてな。
そう言うと龍太は海坊主に向かって、
海坊主よ、お前は海の主ずら。俺の父ちゃんは山の主だ。だから山をしっかり守ってる。海の主は海のみんなを守らなきゃダメづらいよ。
この小わっぱ龍め、一人前になってから物申せ。
くっそー、俺をバカにしやがったな。
すいません、もう一回いいですかね。
はい、
すいません。
どこから行
きます。67から、すいません。
わかりました。
俺ですよね、静岡は。
まあ、そうだね、うん。
すいません。
はい、大丈夫です。では、海坊主よと
かですね。はい、はい、すいません。
では、どうぞ。
海坊主よ、お前は海の主ずら。俺の父ちゃんは山の主だ。だから山をしっかり守ってる。海の主は海のみんなを、海の主は海のみんなを守らなきゃダメずらよ。
この小わっぱ龍め、一人前になってから物申せ。
くっそー、俺をバカにしやがったな。
怒った龍太は海に飛び込むと、ぐるぐるぐるぐるぐると渦巻いた。ぐるぐるぐるぐると渦巻くと、渦はどんどん大きくなり、竜巻となって海坊主に襲いかかった。
静か浜から立ち去るんだ。
ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる。
あわわ、あわわ、目が回る。渦に埋もれてちまうよ。
あ、そのまま海坊主、ね、じゃあいきます、はい。なかなかやるな、ちびすけめ。こうなったらオラも本気を出してやるぞ。
海坊主は渦巻きをかき分け、海坊主は渦巻きをかき分けかき分け、山に近づいていった。
この邪魔者をぶっ壊してやる。
そう言うと海坊主はドーンと山に体当たり、もう一丁負けにドーンと体当たり、渾身の力でドーンと体当たり、何度も何度も体当たりすると山はガラガラガラガラと飛び散った。ちりぢりバラバラに吹っ飛ぶと土や砂は竜太の上にバラバラバラバラバラ。
わばわば、土の雨だ、砂の雨だ、石の雨だ。
土砂は竜太の上にどんどんどんどん降り積もった。
大変だ、身動きが取れなくなっちゃったよ。
さらにさらに降り積もると竜太の体は完全に埋もれてしまった。
ああ、もうダメだ。力が出ないよ。動けないよ。
そこへ美穂が駆け寄ってきた。
竜太、しっかり起きてよ。
竜太はか細い声で言った。